調子に乗っちゃってさ、ごめんね。いつもだけどね。だけど僕も歌なんてやっぱり好きだったな。いろんな歌が好きだった。だけど特別な バンドを紹介するよ。僕にとって特別なバンド。今日はね、そんなコーナーを設けております。みんなね、僕の歴史は聞き飽きたと。大体分かったと、もういいよって。分かるけども、まあ本当に、些細なこと、触れてます。些細なことですよ。だけどそれがいいんですよね。やっぱり、些細っていうことがですね、やっぱりどれだけ大切かっていうことですね。そういうことを曲解説やっていきたいと思います。第33回。始めたいと思います。
サードクラス、袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。
サードクラス、袴田拓です。
アシスタントの後藤春香です。サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ、今回もお届けいたします。それでは今回は新コーナー行ってみたいと思います。
袴田拓の構成する42枚を聞いてくれ、お願いします
ちょっと
何でしたっけ。
袴田を構成する42枚。
あ、袴田を構成する42枚。
はい、このコーナーはハッシュタグ私を構成する42枚に習いまして、袴田拓が今までに影響を受けてきたアルバム42枚をピックアップして、それを1枚ずつ語っていくというコーナーです。ツイッターを中心にこのハッシュタグ私を構成する42枚っていうのがちょっと前にちょっとバズったっていうか、
今ね X、
そう、それもね、それもあるんですけど、ちょっと必要にツイッターって言っていこうかなと思って。
言ってこう、
なんかね、ピンとこないじゃないですか、言ってても
ツイッターツイッターがだからもう15年ぐらいですか、20年ぐらいですか、ツイッターって言い出してね。
どんぐらいですかね。
もう染みついちゃってますからね。どうしようもないですよ、
だし、そうそうそう、そのよくわからないですからね。なんかもうその X って言葉の意味自体がね、よくわからないものに当てる言葉だから。
だからまあね、これはよく言われてますけど、まあみんな皆さんね、まあ、あのバンドのブームのやっぱり支えたバンドっていうか、やっぱりあの、
そうですよね、そっちをね、
やっぱイメージしちゃいますよね。
まあ、ロサンゼルスかどっかにも同じ名前のバンドがいるんですけど、
怒ってました？
いやそれがあったからジャパンってこうつけたっていう。
ああ、
そうそうそうそう、そういうこともあるんですけど。
そうですね、はい
なんか全然違う話になったけど、まあちょっとタイミングとしては遅いんですけど、ちょっと今更感もあるんですけど、このね42枚をもうすでに選んであって、
はい、
これを選定するのにちょっと手間がかかってこのタイミングになっちゃったんですけど、この袴田拓を構成する42枚の中から1枚ずつ取り上げて語っていこうというコーナーです。
はい、
第1回、
第1回目、
はい、
まず分かりやすいところからいきます。
はい、
ザ・ビートルズ青版、1967年から1970年のベスト版ですね。
はい、これはもうかなり有名な、
はい、もう音楽やってる人だったら一回は聞いたことあるでしょって決めつけるのもよくないけど
まあビートルズはね、学校の授業と とかで取り上げられることも多いですし、英語の授業とかね。
あ、それ言おうとしたんですよ僕最初に。
あ、
そのビートルズの青版との出会い、
うんうんうん、これはちなみに、正式なリリースは1973年に、アナログレコード2枚組で発売されたと。
おお、
ビートルズ公式のベスト版ですね。
はい、公式です。
うん、で、赤版と青版とがあって、赤版はもうちょっと早い時期の、はい、初期から中期のビートルズを、はいはい、の楽曲を収録したベスト版、
はい、
でこの青版は1967年から70年までのいわゆる後期、
はい、
ビートルズの楽曲を収録したベストアルバムということですね。
はい、
はい。
まあ、あの正直言うとですね、まあ、あの小学校からビートルズ聴いていましたけども、
はい、
まあ、中高期に関してビートルズの青版の時期に関しましては、小学校の私ピンときませんでした。
あ、前も言ってましたっけね、初期の方を小学生の頃は好んで聴いてたみたいな。
もうですね、
うん、
もう教員住宅で、狭い教員住宅で爆音ですよもう音漏れなんてもんじゃないですよ。
それは何を聞いてたんですか？赤版を聞いてたんですか？
赤版がもう音漏れですよ。もう父親が帰ってきたらもうなんかボリュームの大きさで、ね、飛び上がっちゃいましてね、もう赤版聞いてんですよ私が。それで赤版、実はですね、うちの父親が大好きなんですよ赤版、
うんうんうんうん、
で父親ももう盛り上がっちゃいましてね、
うん、
一緒に赤版を聴く始末でございました。
ああ、そうですか。なんか怒られるのかと思いきや、
いや、なんかすごいボリュームでかけとるな、拓也みたいな感じですね。ああ、
ちょっと嬉しそうに、
嬉しそうに、あの俺も好きだったんだこの拓也みたいな感じですね。ああ、そういう時だけね意気投合するんですけどね。
ああ、いいですね。でもまあそういうポイントがあるっていう
ね、
う
ん、あるってことね、うんうん、いいんですけどもね。でそれで、まあ、赤版なんかまあすごい擦り切れるほど、まあだいたいあの U&I っていうレコードレンタルで借りてきて、
うんうん、
それをまあテープに録音して、
はいはいはいはい、
そのテープを何回も聞くっていうスタイルなんですけども、
うんうんうん、
で赤版を小学校聞いてたと。で青版も聞いたんですけども、
うんうん、
ちょっと難しすぎたんですよ。分かんなかったんですね青版は。それでもうちょっと青版はなんか冴えないなみたいな小学生時代で思いましてね、なんかちょっと地味だなって思って、
はいはいはいはい、はい、うん、なんか、うん、まあ初期の方がねこう元気のいい感じというか、
うん、ちょっとアッパーな感じとか、うんうんうん、元気もいいし、
うん、
で曲もまあ分かりやすかったんですね、
うんうんうんうん、
で青版聞いた時にやっぱ小学生の僕はですね、
うんうんうん、
ちょっとこれ変な方向に行っちゃったビートルズみたいな、なんかこう ビートルズ愛がすごくてですね、
ああ
もうなんかもうビートルズを愛しちゃってですね、
初期ビートルズ愛がね、
愛、うんうん、もう後期裏切りやがってみたいな、
うん、
思ってたんですよ。裏切りやがってこの野郎みたいな、もうまるでもうファンですよね、もうもうファンファン
ファンっていうか、もう、まあ、初期のファンですね、
ファン、
ね、
ファンですね、うんうん、もう夢中ですね、もう夢中。それで夢中なんですけどもね、それである日、さっきはるか君言いましたけども、
うん、
中学校1年生の時ですね、
うん、
サンシャインイングリッシュコース、
サンシャインイングリッシュコース、
つまりは英語の教科書、サンシャインイングリッシュコース
っていう教科書、
はあはあ、ありましてね、
はあは
あ、それでストロベリーフィールズフォーエバーなんていうのがちょっと題材になりましてね、はあ、
その曲、
ええ、
へえ、
それでストロベリーフィールドの曲知ってたんですけど、
うん、
あんまいい曲だと思ってなかったんですよ、
うん、
それでもう教科書載ってるから、
うん、
聞いてみようかって家帰って聞いたらですね、
うんうんうん、
なんてこった、なりましてね、
うん、
ビートルズもしかしてちょっとこれからが面白いんじゃないのみたいになったんですね。
へー、それは何がどう変化したんですかね、袴田さんが。
やっぱりちょっと 歌だけじゃなくて楽器単体の音とかもだいぶ聞き取れるようになってきたっていうのも大きかったですし、 あとなんか変に聞こえたんですよね。やっぱり初期は素直なコード進行でやってんだけど、すごくちょっと奇妙に聞こえたっていうか、変わってるなーっていうのでどんどんこう何回も聴いてるうちにはまっていくんですよね、で3回目4回目5回目ってどんどんはまっていくわけですよ、
なんかこう聴くたんびに発見があるような感じありますもんね。
でまあ初期みたいにその割とバーッと一発撮りな感じじゃなくてですね、割とこう繊細にこう構築された感じとかですね、音も面白かったりすること気づき出しましてね、
かなりいろんなことがこう仕込まれた曲ですしね。
それでまああの時間もかかってると、あの制限時間あのなしで撮ってる、まあ締め切りはあるんでしょうけど、
あそのレコーディングとかの制作期間がね、
ちょっと長くなって、でまあライブもやらなくなった時期ですから、まあライブにやらなくなった分そのレコーディングに時間かけられるようになったっていうのがやっぱりありますから、だいぶそれで繊細なアレンジになってきてる時期ですね。それでまあその教科書に載ってるので聞き出したらいいじゃないかっつってですね、もう青版もう聞きまくりですよ。もう赤版なんてもうそんなに大したことないんじゃないかみたいないや大したことないまでいかないですけど好きなんですけど、いやこれちょっとやばいんじゃないみたいな、ちょっとこれ来てるんじゃないかなって なりましてね。まあそれでまあこのアルバムなんてたどり着いてですね、まあ本当に幸せでした。私の中学校は幸せでしたいじめとかあったけど、なんていうかこういうのを爆音でかけてたらですね、そのいじめもねなんか和らぐようなね感覚ありましたからね、
まあ詳しくは
生い立ちシリーズでね、
以前の生い立ちシリーズを参照していただくとその内容にも触れられているわけですけども、
それでですね、まあこのアルバム正直言いますとですね、まあ最初はやっぱりとっつきやすいのはポールの曲ですね、やっぱりレッド・イット・ビーとか、ザ・ロング・アンド・ワイニング・ロードとかですね、まああとまあヘイ・ジュード、でまあその辺のバラード系ですね、でバラード系なんていうのはやっぱりそのいいんですけどもね、とにかく聞きやすいんですけども、やっぱりちょっと物足りなくなってくるんですね。やっぱポールってやっぱりその当時もなんとなくですけど、やっぱりこの人狙ってるなとやっぱ思いましたからね。やっぱりこうちょっと売れ線いってるなってやっぱりそれぐらい思いましたから、やっぱそれぐらいやっぱりわざとらしかったですからね、
はあ、まあそういう風に感じたってことですね、
なんていうかこう本当に売れようとしてるというか、確実に狙っていくっていうスタイルですね、でまあそういう曲はもちろんその例えばですね、友達の家に行って、ビートルズ何が好きなのって言ったら、大体そのお母さんはイエスタデイが好きだと言うんですよ、で僕はですね生意気ですからね、あイエスタデイ好きなんだみたいな感じですねやっぱりねポールのねそういうなんかねちょっと素直なやつね、ちょっとね言うとね僕バカにするんですよああイエスタデイかって言って、じゃあダメだってで言っちゃうんですよね、僕はそういうちょっと生意気だったんで、でまあそれでこのアルバムの何がすごいかというとね、ジョンのやばさですね。
この時期に入ってくるともう実験性がどんどん増していくみたいな、
そうですね、
時期ですよね、
でまあジョンのまあもうすごいですね、ストロベリーフューズもそうだし、まあアデイインザライフ、もうそうすごいし、アイアムザウォーラスもすごいし、もう大体すごい大体すごいんですよ。もう
これ一応時期で並んでんですよね、曲の順番は。
そうなんですよね、でもこれ、確かですけどジョージがですね、青版赤版を選曲してるんですよ、曲を。
それねさっきウィキペディア見たら
違った、
そう言われてるんだけど実際は違うって書いてありました。
言われてるんだけど違うの。
そう、
俺ジョージのことをすごくあの、
いやそうそう、僕もそう聞いたことあったなと思ったんだけど、
ええ、
うん、
それでジョージがね、
うん、
このバランス感覚ですね、
うんうん、
ポールとジョンとジョージとリンゴの曲を、う
ん、あ、
均等に入れて著作権を得るというですね。
そういう発想かどうかは分からないですけど、
ね、ええ、
まあ、
うん、
バランスが取られた選曲になっていると、
ね、うん、でまあ、きちんとやってるわけですね、そういうこともね、
うんうんうん、
誰が選んだか分かんないですけどね、うん、やっぱりそのそれでジョージのですね、一つ納得いかないのは、
はい、
もちろん日やかむださん、
うん、
これは今一番アップルミュージックで再生されてます、ビートルズで、
うーん、
すんごい回数です。
あー、なんかこの曲だけ飛び抜けてるんでしたっけ。
飛び抜けてますね、
うん、なんかそう聞いたことありますね、
で日やかむださん僕も大好きだったんですよ、もう中学校の時から、
うんうん、
でこの曲のジョージの曲とかであんまり注目してなかったですね、その頃はね、
はいはい、
だけど日やかむださんでちょっと泣いちゃったなみたいな、
うん、
ちょっとない、もうなんかいじめられて帰ってきて日やかむださんですね、もう、もういじめられて帰ってきたらもう日やかむださん、もうすごいですよ。もうそれぐらいのもうあれですから、
うん、
それぐらい勢いありましたからね、うん、もうあの名曲だな、これはすごいなと思って、
うん、
でこのそれはジョージの曲だって聞いて、でサムシングのジョージの曲ね、ポールはすごいサムシング評価してるみたいですけどね、
うん、
僕はサムシングはそんな好きじゃないですね。
あ、まあこの曲が、うん、一番有名と言ってもいいぐらいですよね、多分ジョージの曲だとビートルズの中では。
そうなんですよ、シングルカットしてですね、
うん、
なんとフランク・シナトラがポールの曲だと思ったんですよ、
うん、あ、
したらジョージの曲だよって言って、
うん、
でポールはちょっと嬉しそうにしてね、
うん、
いやー実はジョージの曲なんだよなんつって言いましてね。まあその会話は聞いてないですけどね。
嬉しそうにするのかな。
いやそう、
うん、
自分の曲だと思われてたけど実はっていう紹介が面白いんですよね。
ああなるほどね、
うん、紹介で笑ってしまう、うん、僕の推測ですね、あくまで、
うん、あーとか言って僕も納得したけど。
、うん、でまああのー、まあなんかサムシングいいんですけど曲、
うん
うん、だけどちょっとやっぱりチャッチャラッチャラッチャってですね、リフですね、
うん、
それはすごい印象的なんですけど、タッタッタラッタタタってなるんですよね、転調するんですよ、そこでね、
うん、
2回目か3回目でね、
はい、
それはさすがだなと思うんですけども、
うん、
でやっぱりね、やっぱいじめられた時はやっぱ冷やかむとするんですよね。やっぱ大体はそういう感じです。だからもうジョージの曲も要はまあジョージ正直初期はあんまりジョージの曲引っかからなかったんですけど、
うん、
後期はものすごいジョージが活躍した、
まあ、そもそも曲が少ないですもんね、その特に初期なんか
少ないですし、
はい、
まあでもあのカバーなんていう感じで結構ジョージも参加したりするんですよ、アルバムに 2,3 曲は。
あ、ボーカルで、
ボーカルでね、
はいはいはい、
カバーを使ったり、うん、でまあ、自分の曲がなかったわけでもないんですけども、
うん、
ジョージはあの初期の方はあんまりそのまだその振るわなかったというか、
うんうんうん、
だけどもうですね、もう中高期になったらもうジョージはもうすごくなっちゃいましてね、
うんうんうん、
で結局ソロになったらアメリカで1位ですからね、もうそこまで行っちゃいましたからね、うんうん、ジョージはね、だからもうあの、まあ、ジョージをこれだけ褒めてもね、まあしょうがないんですけどもね。まあまあとにかくジョンなんですよ、このアルバムはね、ジョンなんですよね、うんうん、
まあだから赤版に比べるとそのジョージのエッセンスも割と強まって
くるし、
入ってるってことですよね。
それでポールのその商業主義なポール、
うん、
その辺もちょっと分かりやすい感じで入ってくるということでですね、
うん、
あの非常にこれは作曲方法として僕はかなり影響を受けたアルバムです、
うん、
だからあの例えばですね、僕なんか音楽学校行きましたからね、
はい、
でそれであのコード進行なんて結構注意されるんですね、
あの
これは間違えてるコード進行だよって、
うん、
で僕はそのビートルズの中後期を聴いてたもんですから、
はいはい、
もう間違ったコード進行だらけなんですよね、
教科書的に言うと、
教科書的に言うと、
うんうんうん、
それでもう聞かせるわけですね、先生にこれはどうなんだって、
うんうんうん、
これ間違ってるのかみたいになって、 で黙っちゃいましてね、もう黙っちゃいまして、間違えてるんですかって言ったら、いや、これはこういうもんなんだみたいな感じでね、
もごもご調べてね
、うん、こういうぐらいの感じですからね、まあその3コードのロックンロールも好きなんですよ。僕オールディーズ出身だって言いましたから、本当に幼児の頃とかオールディーズ3コードのロックンロールだったんですけど、
まあ、だからこそ初期ビートルズがハマったっていう感じですよね。そのまま
延長で行ったんですけど、そこからさらにその中高期のビートルズは、まだ初期のビートルズっていうのはそのまだオールディーズとかチャックベリーとかその辺の影響は大きいんですけども、もう本当にまああのオリジナリティが本当に確立されてきてるから、もうなんかたまらなかったですね。すごいんだなって、思いました。
その英語の授業をきっかけに後期ビートルズの世界に、
そうですね、
ズブズブハマっていったっていう、
そうですね、いやだから助けられたアルバムですね。多分当時レコードを借りてきてテープに落として聴いてたような気がするんですけど。
それはどういう機器で再生してるんですか？ラジカセみたいな、コンポみたいな。
まあその時ですね。だから音出せる時はステレオコンポシステムで出して、でまああの出せない時はヘッドホンでウォークマンで聴いて、小さいあのなんか移動中なんかもカバンに忍ばせて聞いたりしたような気がするな。
あ
ヘッドホンだけ出して、ウォークマン丸出しのバスで通学してウォークマン丸出しにしてたとか、あれ歩いてたかな、
丸出し、
あのコード丸出し、
コード丸出し、
ヘッドホンのコード丸出しよ。
お丸出し以外にあります？
だから今はさ丸出しじゃないでしょ。
今ここ、いやそれ今
今
まあその、ワイヤレスイヤホンとかヘッドホンっていうと、丸出しって、まあ、まあまあまあ、
いやだから要はバレるってことですよね、丸出しだから。
あ
いつ音楽聞いてんだって、イヤホンっぽいやつでもやっぱバレるんですよ。あいつ音楽聞きながら学校行ってるとか授業中音楽聞いてるとか、でそれで悟られないようにしてるんですけど絶対バレてるんですね。
それを悟られないようにする必要があるんですか？まあ授業中はあれだけど移動中とか。
やっぱ移動中でも、やっぱオホーツクの方では厳しかったですね。あんまりそういうの聞きながら、
そういう行儀悪いみたいな。
行儀悪い、
時
代が違いますから、はるか君と10年違うわけですからね。
あ、まあ、本来こう部屋の中でやるようなことを外でやってるみたいな感じなのかな。
そうですね。だからウォークマンっていうのはやっぱりそのちょっと旅行に行くときに使うとか、
まあ、通学、まあ、当時の最新の製品でしょ、だって多分ね、そんな歩きながら音楽を聴くなんていうことはなかったわけですもんね、それまで。
そうですね、そういうのはちょっとやっぱりその、ちょっとヤンキーへの道っていうか、
まあこう歩きながら物を食べるみたいな。
そうですね、やっぱりパンとか、おにぎりとかを頬張りながらバスに乗ってくるとか、そういう人はやっぱりちょっとやっぱりね、やっぱり問題になりますよね、やっぱり
そういう目で見られる、
見られるっていう、やっぱり厳しいですからね、もう世界がね。だからコード丸出して聞いてましたね、
だからってそれは何年頃の話ですか？
それ中学から高校でほとんどもうこの青版は本当にずっと聴いてたから、
中学生の頃か。からすると、
89年とか、88年ぐらいかな。
じゃあ結構出たばかりじゃないですか、その、あのウォークマンが。
出たのがね、実はね、83年ぐらいなんですよ。
あ、そんな前なんだ。
確かね。
そうかそうか。
でまあ、あのマラソン大会でね、15位以内に入ったら、ウォークマン買ってあげるって言うから、毎日走ってですね、でもうね特訓ですよ、もう毎日走ってて、 もう竹内商店っていうとこもあるんですけど、竹内商店まで走って帰ってくるんですよ。毎日学校帰ってきたら竹内商店まで
目印ね、うん、そこでウォークマン売ってんのかと思ったけど、うん、そうじゃなくて、ね、
竹内商店のとこであの折り返して折り返して家に帰ってくるんですよ、はいはいはい、それを毎日やってですね、うん、俺は何としてでもウォークマンを手に入れると、うん、絶対ウォークマンを手に入れると思ってましてね。
雪
だろうが雨だろうがもう竹内商店のもう
それは、うん、オホーツク時代の話ですもんね。
オホーツク時代ですよ、うん、でもうそれですからウォークマンを手に入れた時はもうそれぐらいに頑張りましたから、それでなんと13位、
まあギリギリ
ギリギリですねそれで買ってもらったんですよね。
約束は約束だから、
うんうん、そうそうそう。で当時2万600円ですよ。
ああ
今でも覚えてますけどね。なかなか高級品ですよ、うん、そんな小学生に与えるのは、うん、でも小学生が今携帯を持ってるようなもんですよね。
ああ、
うん、小学生今携帯持ってますからね、ちょっと違うのかな感覚
どうなんだろう、うん、どうなんだろう。でもまあ携帯よりもなんていうかな、もうちょっとこうおもちゃに近いニュアンスというか。
そうなんですかね、
こうゲームボーイ買ってもらうみたいな。
あ、そうですね、ゲームボーイとかも
近いのかな、うんうん、まあ、ゲームボーイ買ってもらうも今の話じゃないけど、
うんうん、そう、僕はそのゲームとかはおじさんとかに買ってもらってたんですけど、
うん、
なんかもう割と早い時からやってましたね。まあ、ちょっと脱線しましたね、これはやめましょう脱線しすぎた、もうゲームの話になっちゃった、う
ん、ちょっと僕ゲーム好きなんでそこ食いつきそうになってましたけど、うん、はい、我慢しました、うんうん、はい、
やめましょうこの話はやめましょうまあとにかくですね、この青版にはすごく作曲方法を学んだということで、はい、うん、学校の先生もやっぱりちょっとあんまりいい行動進行じゃないなと思いましてですね、ピンとこないような先生が多かったです。
ああ、じゃあ学校の先生たちはそんなにビートルズが好きっていう感じじゃなかったんですね。
なんちゅうかこうちょっとミーハーな俗っぽい感じっていうか、
あ、
研究して聞いてるような感じの人はいなかったですね。
ああ本来はこうあるべきじゃないんだけどなっていう
感じもあるし、まあだから学校の先生でもそうだったし、まああと、うん、まあ小学校の先生はね割とビートルズ好きだって言ったら食いつきましてね、
うんうんうんうん、
で俺もビートルズ好きだからつって、あの何聞いてんだっつったらちょっと生意気なこと言いましてね、
うんうんうん、
ちょっとあの赤版なんて聞いてましてねなんつったらですね、うん、もうね飛び上がりましてね、先生は山田先生はね、
うん、
山田先生なんてもうあのもう袴田は音楽、あいつはビートルズ聴いてるって、じゃもう成績も上がりそうな勢いですよもう
上がりそうな勢いね
そうそう上がると言っちゃいけないですね、うん、そんな感じで応援してくれましたね、うん、
90年代その袴田さんが専門学校に行っていた90年代でもそういう感じ、まあ、年代の問題じゃないのか、まずそのまあ学校で勉強、音楽について勉強するにあたってやっぱそういうところを出発点にされると困るみたいなことなのかな。
そうですね、
うん、まずその基本基礎を学ぶにあたっていきなりこれを参考にしちゃうと、
まあ、そうそうそう、
これは変わったコード進行なんだっていうことを、まあ、むしろ分からないといけないというか。
そうですね、だからその賞を取る人の話、まあ、この間しましたけど、うんうん、その学校で、
うんうん、
やっぱり普通の曲ですからね、うん、まあ失礼ですけど、
うんうんうん、
まあだからこんなその変なコード進行で賞なんて取れないですからね、
うん、まあどう、まあその評価軸にもね、うん、よるとは思いますけど、
まあでもスタンダードなやっぱりそのきちんとしたものじゃないとやっぱり受け入れてもらえないですよね、
うん、
いきなり変なものが来てこれ変なんですけどっつっても、
うん、
あーみたいな感じですね。
それまあ学校の中の賞ですもんね、
な
んかだからね、あんまりそういう基本から外れたものに賞をこうあげるわけにはいかないっていうか、
ね、まあそうですね、普通に大人として考えるとそうなんですけど、まあまあだからそんな感じでしたよ。まだその90年代はもうビートルズがそんなにまだ再評価されるかされないかぐらいの、
そういう時代なのか、うん、
80年代のその一番中ぐらいが一番ビートルズが落ち込んだ時期だったのかな。
まあ再評価っていうのはやっぱりある程度ね、時間年月が経ってからの話になりますもんね、
ですからまあまだその時もまあもちろん有名なんですけど、なんかこう その90年代の中盤から後半にかけてなんか評論家さんが再評価しだしたのかな。それでなんかホワイトアルバムに入ってるこの曲がいいとか、うん、なんだとかって言い出したのが90年代の中盤から後半ぐらいの話だったような気がするな。
うん、僕が高校生の時2000年ぐらいかな、あのワンが出たんですよね。
あ、シングルヒットね。
そうそうそう、最初のワン。その後なんかリマスターされたりして何回か出てますけど、最初の赤字に黄色い1って書いてあるやつが出て、その頃もだからこう再評価の流れとしての盛り上がりが
ありました
のかな。僕なんかそのやっぱ教科書に出てくるとか、英語の授業で先生が取り上げたりするから、逆になんかこうあんまりこう興味持てなかったっていうか。
僕はもうオホーツクの人間ですからねそういうのは素直に素直に受ける
いやでもまあその前から聞いてたんですもんね。
聞いたし、もう何でも、いやもうミーハーですからね、はっきり言うと。僕はそのなんかこうマニアックなものを好んで聞いてるっていう感覚じゃなくて、きちんとミーハーでもあるから。
ミーハーでもある。イエスタデイ好きは認めないけど、
いや認めないっていうわけじゃないんですけどイエスタデイかーってちょっとなっちゃうんですけど、でも名曲だと思いますけど、でもなんていうかそのビートルズの中で何を選ぶかみたいなのがちょっと重要で、でも結局高校になっても聴いてる人はクラスに一人だけでしたね。僕ともう一人だけでした。その人と2人でビートルズのなんかちょっとした話をして休み時間が終わるという感じでしたね。
ああ、だから僕もやっぱりそのビートルズ聞いてない側っていうか、まあ、やっぱりその時代に流行ってるものを聞いてましたし、なんかこう教科書とかそういう授業で出てくるから、なんか妙にこうお行儀のいい音楽に感じちゃって、今言ってたように特に後期になってくると、変な要素もたくさん入ってるんですけど、なんかあんまりそういう風にそういうものとしての興味を持てなかったですね。
いや分かりますよ、そういう人も いましたし、やっぱり僕なんて喧嘩になりましたからね。高校時代喧嘩しましたからね。やっぱり僕はまあその頃は映像残ってるのはライブの中期ぐらいのライブ、ビートルズのね、VTS であの NHK でやったりする録画しましてね、で友達来てですね、でこれビートルズ来てよなんつって、かけましてね、でまあスピーカーでかけましてね、でビートルズ浴びせたんですね。したらですね、嫌悪感を抱きましてね、友達がですね、こんな古い音楽聴けないって言われてましてね。で僕はですね、もうあのファンですからね、切れちゃいましてね、もう若いですからね、もう何言ってんだお前、お前の好きなボーイだってビートルズ聴いたんだっつってっていう切れましてですね
ボーイ好きの友達に聞かせたんですね。
ボーイ好きだったんですね。みんなボーイ好きですからね、
はいはい、
はっきり言えますけど、もうだから、
また当時のね人気があった、
人気がありましたからね、
はい、バンド
で。僕なんてそのそういうところを攻めますからね、もう氷室だってジョン・レノン聞いちゃうんだみたいなことをですね言うんですねテレビでねやってましたから、そういう影響を受けたアーティストなんて言ったらね、氷室さんとかそういうのね、もう布袋さんとかそういうのももう全部もうビートルズ撮ってますからね。
あ、そういうふうに言ってたんですね。
言ってます、ボーイ撮ってますからね、ボーイはビートルズ撮ってますからねでそういうこと言ってもですね、もうちんぷんかんぷんなんですよ。
まあまあまあまあ、そういう聞き方はしないですからね、なかなかこう音楽好きの人じゃないとね、そういう掘り下げていかないっていうかね、
そしたら僕はですねもうね切れちゃいましてね、大変なことになりましてねもうね追い出しちゃったんですよ家を。お前みたい分かんないやつはいいんだもう、あ俺は一人でいるっつって
頑固親父みたいな。
そうですね、
高校生なのに
若い頃なんて今よりもっともっとひどかったですよ。だからそういう好みが合わなかったらもう家に入れないとかですねもうそれぐらいでしたからね。
そもそも家に呼ぶ人も少ないのに、
少ないのに
さらに少なくしちゃって
そうそうそうお前は分かってないんだっつってすげえ切れちゃって、
数少ない友達を、
そうそう、しまいの果てにはもうなんか友達呼んで、それはまあ別の話ですけど昼寝しちゃったりしましてね、 して昼寝してその友達を失ったりとかですね。でもあの
逆のパターンですね。ほったらかしにして。
ほったらかしにして。
ほったらかしにするか趣味を押し付けるか。
そうそう。もうやばい人ですからね。もう完全に狂ってますからね。
完全に狂ってるって自分で言ってますけど。
ですからもう友達なんているわけないじゃないですか、そんなの。いる方がおかしいですよね。それでなんかいじめられたとか言ってるんですからしょうがないですよ。こんな感じですね。もう本当に頑固にやってましたね。まあそんな感じで青番はずっと聞いてた。あの一番まあ生涯で一番聴いたアルバムなのかなっていうぐらいですね、う
ん
う
ん、しかもその頃だけじゃないですもんね、うん、もう結構ずっと聴いてるんじゃないですか。
だからそれこそまあ40年とか、
うんうんうん、
38年とか40年、うんうん、それぐらいですか。ずっと聴いてます ね、 ね。でさっきも聴いたんですよ、
うんうんうんうん、
したらですねやっぱいいんですね。しつこいですね私。やっぱりその追い出しただけありますよ、やっぱり高校生。まあそれぐらいの思いがあったってことですよね、はい
は
い、もう
当時の時点でね、
当時の時点でもう40年聴くんだって顔してましたからね。もう
顔に出てた。
顔に出てましたね。もうあいつ怖いぞって、あいつ怒らせたらやばいぞっつってなってましたからね。もう40年だ、ね、何年か分からないけどずっと聞くんだっつって、
うん、まあそれだけのものにその頃に出会えたっていうのは良かったかもしれないですよね。
そうですね。だから作曲なんかもすごく変わりましたね、
うんうんうん、
ああこんなに自由でいいんだって思いましたね。
それ渋いですね。
渋いですよ。渋くて頑固でどうしようもないですね。
いや高校生で、ええ、最新の音楽を聴いて、あこんなに自由でいいんだって言うならなんかまだわかるんですけど、その60年代70年代の音楽を聴いて、あこんなに自由でいいんだっていう。
そうなんですよ。その頃から気づき出してたんですよ、
うん、
これ親父臭い言い草なんですけど、うん、その現代流行ってる音楽より絶対昔の方が面白いって気づいたんですよ、
うん、
何があれかっていうと、やっぱりなんかそのなんとなくですけど、なんか時代を変えてやるとか、
うん、
もうちょっとすごく精神性の高いようなことを感じたんですよね。
昔の音楽
に、うん、それですごくやっぱり違うんじゃないかと思って、今の人の、だからその頃バブルとかの前後ですから、
うん、
その音楽の考え方っていうのとかファッションっていうか、
あははは
そういうんじゃなくて、もうちょっとこう時代を変えてやるとか、なんかそのね、まあいろんな意味でちょっと世界が違うんじゃないかっていうのを気づき出しましてね、
うん、
それはやっぱ教科書にちょっと載ってることもちょっと あったりもしたかもしれないですけど、
うん、
ちょっとそういうことに気づき出しましてね。でだからそれだけ怒ったんです僕。
まあもうその時点でね20年30年ぐらいもう経過してるわけですからね、その時間を経過してなおこう聞かれ続けてるっていう、その音楽そのものの強度というか。
そうですね、
でもうその年月を経てなおこう輝いているっていう、年月が証明してるっていうか。
そうなんですよね。でまあでもね、小学校時代の先生がですね、さっき出ましたけどね、山田先生ね、
はい、
三大 B って言ってたんですよ。
ああ
バッハ、ベートーベン、ビートルズって。
ああ昭和っぽいですね。
昭和っぽいですね。それでですね、僕はね、あの日記を書いたんですね、山田先生に、
はい、
ある日の日記に、うん、今日はビートルズを聴いたっていう日記なんですけど、うん、そしてその返答がですね、
うん、
三大 B、バッハ、ベートーベン、ビートルズって書いてあったんですよ。で僕は感動して涙を流しました。
サードクラス袴田タグのタラコタラフク食っちまったよ。
この42枚には赤版ではなくて青版が選出されてるわけですけど、
はい、
まあ、やっぱり赤版をまあ先に熱心に聞いてはいたんだけれど、ある種ビートルズの深みにこうはまっていくきっかけとなったのは青版の方だったっていうこと
ですね。そうですね。で、まあ、青版の方が長く聞いてるということですね。
ああなるほど、その後ね、はいはいはいはい、
いや赤羽に戻ることもあるんですよ、うんうんうん、全然普通に好きだし、うんうん、好きなアルバムいっぱいあるんですけど、うん、まあほとんどまあ全部好きなんですけど、でもやっぱり青番どっちに選べって言われたらやっぱ青番をやっぱり選びますね。そんな感じじゃないですかね。
はい、というわけで袴田を構成する42枚、1枚目はザ・ビートルズの青番をご紹介しました。
サードクラス袴田タグのタラコタラ服食っちまったよ。
サードクラス袴田タグのタラコタラ服食っちまったよ。今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。番組では随時メールを募集しております。番組の感想や要望、袴田拓への質問など何でもお寄せください。宛先のメールアドレスは袴田たらこ @gmail.com です。ポッドキャストの各プラットフォームの詳細欄などにも記載がありますので、そちらのリンクからでもメールを送っていただけるかと思います。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いいたします。お相手は
袴田拓と
後藤遥でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
イエイエイハ
ッサードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。